はい、始まりました。トンネルラジオ底辺のザルほど、どうも、キュー太郎です。
ミスターコウキです。
いやー、はい、今回8月になりましたが、よろしくお願いします。
暑いっすね。
いやー、ほんとね、北海道も暑いですね、これ。そして今はライジングサンです、ちょうど、こっちでやってんの。
ちょうど今日ですね。
まさに、そんな中、我々も今月見た、8月に見た映画の話でもしようかなと、いうことですが、早速いっちゃいますか。8月に見た映画、劇場で見た？なんか今月って
何も見てない。
あれ見なかった。
結局暑くて外に出てない。
マットマックス見なかったの？
見なかった、ね、
前回
と、
結局、もう小樽やってないの、上映。
小樽もう終わってるわ。
悲しいな、小樽どうした。いや、まあ僕、まあ、ちなみにどっちから行く？最近見た映画の話。
それでいいんじゃない？
どっちからでいいよ。いいよ。見たときからでいいよ。見たの？見たの？それ見たの？
見たよ。
あ、パートナーズの、あ、あれね。
ゲイ映画。
ゲイ映画。どうだった？ゲイパートナーズ。
あの、ジョン・ハートさんがね、すごくいいなと思ったね。あの、
いや、ジョン・ハートってなんか映画出てる人？この人。すごい良かったけどさ。
エイリアン
エリアの人？どの役？
エリアにブワーってやられる人。
どの役？そのブワーってやられる。
ブワーってやられて、
あのロボットじゃない人？
ブワーって
あの人でしょ？アンドロイドの人？
アンドロイドじゃないっし
ょ。あ、まだ違うんだ。
あの顔にさ、
詳しくないんだよね。
なんだこれ。ブワーって。
あ、そうなんだ。その人
で夕食後に、
一番最初にやられる人なの？
そう。
あ、そうなんだ。
あの人
で。あんまりエリアン詳しくないんだよ。で、なんだっけ、確かライアン・オニールだ。
この人はあんまり分かんないんだよね、実は。
この人なんか有名な映画、ペーパームーンとか、愛あるの、愛の歌、ある愛の歌か、っていう確か詩だったかな、そんな映画出てると思うけど、まあ多分、まあ、多分2人ともまあゲイじゃないのかよく分からないけど、まあ、これはもうバディモンだよね、警察もの。まあ潜入、ね、この映画はコメディとして見た方がいいのかな。映画どういう風に見えた？
コメディだね、はっきり言って。
序盤コメディだけどさ、後半に進めさ、あの展開、まあ、この映画僕も見たんだけどさ、まあね、こうやって話すってことはちょっとかなり向きではなかったっていうのがね、かなり映画事変でやろうと思ったけど向かなかったっていう映画だからさ、この映画のさ、その向かなかった部分になるとさ、やっぱ最後の敵の登場の仕方だよね、真犯人。これ潜入捜査でさ、ゲイの街を行ってさ、そのゲイのそのね、生態じゃないけど、そういうのを見て最初序盤は、そのノンケのさ、ライアン・オニールはさ、まあマッチョマンだけどさ、このライアン・オニールはその要はゲイの街にちょっと適応していくのが難しくてさ、なんか、まあ、あたふたするのをちょっと見て楽しむ。カーウィンという相方になるその事務方の記録保管係、この静かな、まあ、心優しいゲイって言われてるそのカーウィンね、ジョン・ハートが、まあ、要はそのゲイの街のしきたりを教えるみたいな流れで進んでいく、その、まあ、それで真犯人を追っていくって話だけどさ、この中でね、一番やっぱり、まあ、これ昔からの経過のバディものってあるけどさ、まあ、48時間とかもあるでしょ、まあ、それに近いものは、まあね、変わんないよね、まあ、近いというか面白さは僕は48時間のあの感じと似てる感じはするんだけどさ、要はそのね、エディ・マーフィーと、まあ、あとなんかあのジャッキー・チェンとさ、クリス・カッターの、
あれなんだっけ、
あれもさ、だってあれも、まあ、あれもだからさ、フォーマット的には一緒だと思うんだよね。
ラッシュアワー
はそう、だってあれはさ、ほらアメリカの知らないジャッキー・チェーンがさ、アメリカに来てあたふたしながらクリス・タッカーとやっていくって話でしょ、あれに近いと思う。ゲイの街を知らないその、ライアン・オニールのベンスンはさ、あたふたしながら事件を解決していくっていうそのフォーマットは近い気がするんだけど、まあね、欲しかった。だからこの映画ね、本当やりたいぐらい面白い、欲しい映画なんだけど、そのだんだんストーリーが進めていくって、真犯人だもう進めてっていいなと思ったのに、ね、後半でね、まあ、ね、犯人がちょっとあれなんだこの話とって思ったんだけど、ミスター号機的にはない、この映画やっぱ乗り切れなかったのはどういうところ。
分かってないんだよね、自分ね。
おお、フィリップ見ても。
まああれはあれでいいところがあるから、うん、また別物なん
だけど。ゲーって結構出てるでしょ、映画あるでしょ、いろいろ。
うん、あるんだけどさ、
バーレスクラブって出てるよ。
何かを思うにつれた、うん、偏見ってまとわりつくじゃん、こういうのって。
まだついてる？バーレスクラブ見たのに。
見る分にはいいんだけど、うん、まあ、ね、偏見と無知の境目っていうのが自分でも分かんないからさ、
うん、
だから分かんないんだよね、どう見ればいいのかが正直分かんない。
まあこういう世界があるんでいいんじゃないの。
分かりやすい、そうなんだけど、うん、なんだけどさ、ねえ、ちゃんと話すとなるとさ、そこって分かんないでしょ、
う
ん、
そう、まあだから、まあそういう見方ともあるけど、まあ、僕はなんかただこれフィリップ君を愛してるのがオマージュされてる映画なのだなっていう感じ、ね、いろいろなシーン、まあ、景観と部分がやっぱ引っかかるんだよね。うん、あの景観ね、は嫌な景観いたけど、ゲイをバカにするゲイ差別する景観がもうジムキャリーの景観時代のジムキャリーにそっくりだったから、あーなんかあるのかなと。あとまあベースのね過激な服装もそうなのかなっていう感じがしたんだけど、
うん、
ちょっとミスターボケには乗れなかった、
うん、
乗り切れなかった、
乗り切れないね、なんか。
フィリップはでも大丈夫だったね、当時。
え？
フィリップ君を愛してる。
あれはね、なんか
何が違うって感じで、コメディが足りなかった。あとやっぱそれとも犯人、
うん、
犯人がちょっと中途半端だったってこと。
うん、そうだね、いきなり出てきて、だから、そこら辺はちょっと納得できないよね、
うん、
だっていきなり出てきてさ、何の脈絡もなく、
うん、
だからびっくりしないでしょ、見てて。
まあね、あれもちょっともったいないのはそこだよね、びっくりさせてくれなかったからね、あれなんだこいつって。
読めてでもいいからさ、ちょっとなんかそういうの展開が欲しかったんだよ
な。あとなんか見た映画ある？
あとフランク。
フランク？あれね、そっか、これもボツ、前にボツになったやつだね。
うん、
ね、これも僕は無理だと思ったんだけど、
うん、
これはね、これは申し訳ないけど僕はね、これフランク面白いんだよね。
面白い？
これはね、ほんとよくできてる映画だとは思うんだよね、その、うん、まあ、バンドマンとしてね、
うん、
まあ、これの、でもそう、まあ面白いけど、
うん、
まあ物足りない部分は僕はなかったかなと思うけどね、うん、どうなんだろう、
うん、
音楽好きなミスター光輝的には何がやっぱり乗り切れなかったの、これ、ちょっちは。
いや、乗り切れなかったわけじゃないよ、この映画は。
どこが、なんかどうだったの、
どこがどうだったって、
そう、なんかそのこの、要はカナルにできなかったって感じなの？
なんだろうね、なんか、
うん、
先生だってあんまり得意じゃないでしょ？
僕はね、これ、だから正直、ミスター僕に言われて、やべえな、これ音楽知らねえやっていう、
うん、
そこの部分は大きかったね。だってやっぱ出てる人は役者さんがさ、やっぱ、うん、ね、ドーナル・ブリーソン、
うん、
やっぱね、アバウトタイムの人だから、
うん、
これはもね、やっぱやんなきゃいけないなと思ったけど、
うん、
まあ、あとフランクもね、キャラクターとしては魅力的だけど、
うん、
まあこれは何を語る、まあね、面白いけどね、見てて面白いけど、
うん、
まあ僕に語れるかなっていう、音楽に対しては無知だから、
うん、
ミスター・ゴキ言ってたでしょ、テルミンのいいとか、あの曲がいいとか、
うん、だからフランクのバンドの、
うん、
フランクバンド時代の曲は自分の好みなんだよね、
うん、
結構ああいうノイズ系のやつ、
うんうん、ノイズ系って何、どういう感じ、その要は他にもどういう人が一般的にいるの。
もうね、パンクだよね、これ広く言っちゃうと、
うん、パンクなんだ、これ
パンクだと思う、
うん、
ジャンル的に言ったらね、うん、フランクのバンドはだよ、
うん、
そこにもうなんかめちゃくちゃ なんかノイズまみれのさ、
うん、
ね、ギターとかあるしよく、
うん、
そういうのとか、あと、まあ、テルミンとかこれ使ってるんだけど、うん、実験的なもんだよね、
うん
うん、そういうのでなんだろう、そのこの バンドだったらその空間を作ってると思うんだよね、
うん、
空間をすごい面白い空間にして、
うん
うん、そういうのはすごく好きで、 音楽的にも好きだし、うん、空間作りとかも好きなんだよね、そういうね、
うん、
音楽を使って、うん、ああいう変なね不思議な空間を作るでしょ、SF チックっていうかなんかわかんないけど、
要はさ、もう要は常識の人には理解できない、ちょっと常人超えたって感じの、
うん、
天才肌が感じられるよね、そこで時点で、
まあ天才派だっていうか、なんだろうね、なんかちょっ
となんか自分には真似できないかなっていう部分は魅力を感じたけど、こういう発想で何かをするっていう、いやでも演出的にはさ、やっぱりあのシーンも、まあいいシーンもいっぱいあったけどさ、あのね、あのなんだっけ、別荘に訪れた家族とかさ、とフランクのやり取り、あとはもうクララとジョンの関係性とか、フランクのクララだよね、
うん、
クララの魅力に付きっきりだったけど、
うん、あとやっぱりジョン、
うん、
ジョンだよね、やっぱりね、
ジョンが
なんか、ジョンがさ、ジョンの思いっていうのはもうとにかくビッグなバンドになりたいとか、
うん、もう最初からね、これブレてないよね、
俺がこのバンドを引っ張っていくとかさ、うん、そういう考え、
うん、
で自分曲作りするんだけど才能ないだろうなんか変な曲、
うん、
うん、それでなんとかやっていこうっていうのを、うん、このバンドに持ち込むっていうそのなんかその考え自体がいっぱい多分いるじゃん、
もう世の中いっぱいのね、
世の中そういう人がほとんど、ね、で変えていこうとするんだけど、うん、変えれば変えようっていうほど周りは拒否反応を起こすと、
うん、まあまさにね、うん、このクララたちはもうドンはちょっとなんか微妙な位置だったけど、
そこら辺でもね、なんか仕事に対してもそうなのかなと思って、あのこここうした方がいいんじゃないですかって普通に言うじゃん、
うん、
それって大抵は拒否されるんだよね、
まあまあ適用、まあその元のものがあるから、
うん、元のものがあるから、うん、でも明らかにそれよりもこっちの方が要領よくいってじゃんって言って、うん、言っても、うん、それは拒否されるのさ、
うん、あるね、
それってやっぱりその言ってる人がまず信頼できないからっていうのもあるし、
うん、
うん、なんだろうね、それで今までうまくいってんだからそっちの方がいいし、君の言ってることはこれ要領確かにいいって言いたいこともわかるけど、うんうん、でも実はそこに落とし穴があるからこういうふうな形にしてんだよっていう先をもっと言ってるっていう、実はねそういう考えもあるしっていうことで多分受け入れられないんだよ、
多分それ発言が、多分ジョンはさ、
うん、ジョンはねそれ全く知らない
んですよ、誰も多分この中でさ言ってくる人いなかったからじゃない、みんな優しいから、
言う人はいない、
フランクも優しかったじゃん、
だってそういうのって気づかないダメなの自分で、
でもほら
それまでは絶対言わない、うん、
だからそこがね、ダメな部分でも、まあそのまあかわいそうな部分でジョンはさ、成長するの最後だからさ、うん、本当に巻き込んじゃって、フランクが壊れちゃったよね、
うん、フランク壊れたけどね、
まあそこをね、ちょっと言えばさ、もっと早くクララとかがさ、
言えないって、そりゃ
クララ言ってたじゃん、ちょっとほら、まあ才能ないって言ってたじゃん、
うん、言ってたよ、
ドンも間接的にあれもさ、すんげえ才能ね、ドン自体あるのに、あれももしかしたら間接的に伝えてたのかなっていう、
うん、
あのジョンの部屋に遊びに来た時とか、
うんうん、間接的にはね、なんとかそれで伝えるしかないよ、ね、
うん、
直接は普通は言えないよ、それは、うん、なんかそういう話なのかなってあったね、うん、これはね、なんか本当才能ない人っていうかとか、新入りとかさ、
うん、
ね、そういう人の意見とかは、うん、受け入れられないっていうのが、
まあね、まあ音楽の才能ないけど他の才能が、ね、あって、ほらネットとかでさ、ただ宣伝効果とか、うん、宣伝マンとしてはさ、
まあ、だからこの人はバンドを辞めてそういうプロデュース方面に行けばうまくいくかもしれない、うん、音楽関係で働ければね、うん、でもこのバンドでやろうとすると失敗しますよ、バンドもぶち壊しますよっていうことだよね、
いやでもそう考えたら、まあ、まあ面白い、そういう部分を見るのは面白いのかもしれないよ、そう考えたら、う
ん、だからそれって自分にも当てはまって、なんかやっぱり会社で何かやればいいって言ったら、うん、でそれ拒否されると、なんでだって腹立って、
うん、
なんでやんないのよって、ただ時間かかるだけでしょ、
まあ、それで
ガチンコ怒るっていうのも、まあ、
うん、まあ、ジョンはずっとね、
多分その時の自分はジョンだったんだなっていうのも分かるね、
うん、
それでも多分みんなそうだよ、
まあね、まあ、どこで、まあ、そこで成長していくわけでしょ、ジョン、まあ、ジョンは最後は成長したけどね、
うん、
まあ、でも、ね、この映画面白かったのは、まあ、この関係性だよね、フランクたちの、結局最後までちょっと感じには見えなかったけど、 何者なのかがさ、
うん、何者なのか、ね、
まあなんか病気持ってんだなっていうのはさ、ルーカスとドンとか、うん、フランクは持ってるの、バラクとね、もう女の人は持ってんだなっていうのも、なんか精神は病んでんなって分かるんだけど、ちょっとそのね、見えなかったクララのちょっとね、立ち位置が僕は知りたかったかな、うん、もうちょっと明確にしてほしかったかなっていう部分で僕はちょっと、うん、よく分かんなかった、正直、うん、だからちょっと僕、敬遠避けた部分はね、うん、
でもほとんどこの映画ジョンとフランクの話だから、そこは自分はそう思った、ジョンとフランクの話だから、
まあ、友情ではないよね、なんかちょっと違う、うん、友情とも違うね。
でフランクのバンド誕生の話でもあるなと思ったし、本当のね、
あ最後ね、うん、でも最後ね、なんだかんだ言ってさ、クララが出世してるというか、クララは自立してたよ、クララバンドができて、うん、
クララバンドね、頑張っ て、
ね、あれ良かったもんね、
まあそこでセッション見たくなって、
ね、フランクね、
だんだんなんか、うん、本当にフランクが戻っていくところあたりが、やっぱりこのバンドでフランクが求められてるし、うん、みんなの演奏もそれでインスピレーション受けて、どんどんどんどんが、うん、なってたでしょ、
クララもそっちに戻ったもんね、うん、楽器の方も、
だからちゃんとこのフランクのバンドっていうことで、
うん、ね、ジョンはしてね、
ジョンはそれ見て客としてほぼ見たし、あの状態で、ね、うん、だから第三者として見れたから自分が去っていくって決断して、あそこから静かに消えちゃった、うん、
じゃあまあね、このフランクが随時言ってた物語本編で言ってた、うん、お面の人はにこやかなんだけど、うん、笑ってるよとか言ってるのもね、うん、あれもちょっと痛々しかったよね、
痛いね、あれはね、
いや、あれ笑ってるのかな本当にっていう、うん、よく考えたらね、笑ってないのかなっていう、ほら、まあ、なんか歌詞にもさ、歌の歌詞にも、フランクの歌詞に、まあ、全てが終わっても振り出しには戻らないって、うん、もうセリフもあるぐらいだから、うん、なんかね、そういうの考えるとなんかいろいろなんかね、まあ、ヒントはそういう、まあなんかね、これ人生哲学じゃないけど、なんかいろいろね、散りばめてるのかなと思ったけど、うん、ちょっと暗いよね、
暗い、うん、でもまあこういうの好きな人もいるしね、こういうね、
まあ、まあいいんだよね、多分音楽とか詳しかったらさ、うん、多分この音楽はこういう実際したね、バンド、まあ人らしいからさ、フランクもね、まあジョンもさ、ね、その脚本も書いてるわけだし、映画の、うん、まあ、そういう意味ではね、なんか多分知ってる知識がある人が言えば多分面白くは語られるのかもしれないけど、うん、ちょっと僕は無理かなというもう思ったね、うん、フランクやるのってミスター国に言われた時に
フランクしかでもなかったんだよ、
まあその時は、うん、いや難しかった、
なんか他に舞台がある、
僕も結構まあ忙しかったんだけど、結構それなりに見せてもらって、うん、あれは まあ、きっとうまくいくから見たよ、さっきの前に言ったの、うん、あのカナダでも話した関連のチェイスに続く、うん、きっとうまくいくはもうほんとチェイスだよね、まあ、チェイスのそのまあまあ前日談じゃないけど、うん、まあ発想的にはきっとうまくいくあって、この方程式はうまくいくんじゃないのってチェイスも作られたのかなって気もしないだよね、うん、種明かしをするみたいな、うん、これネタ、あんまり、ね、言わない方がいいよね、
言わない方がいい、自分それ見たいから、うん、見る機会やったら、
これ言ったら多分ね、だから分かっちゃう、あの要は、ま、トリックが、うん、あとは僕が見たのは、うん、もう西遊記始まりの始まりね、あ
ー、どう、
僕ね、西遊記が結構、ま、孫悟空の話は小池和夫先生の、うん、まあ、原作の西遊記ですは好きなんだよね、うん、まあ、この西遊記はちょっとなんかちょっと、まあ、西遊記もほらいろんなバージョンがあってさ、珍遊記とはまた違うけどさ、うん、要はその仲間と出会って戦いに行くみたいな、うん、まあ、始まりの始まりだから、ね、みんなが出会う前の話なのかなと思って見たんだけど、うん、まあ、孫悟空とか別に人間の孫悟空がなんかいろんな説がどれが小説が正しいのかちょっと正直自分には分かんないけど、うん、まあ結局なんかその、まあ、この西遊記はどこの西遊記を描くのかなっていうふうに楽しみに見てたんだけど、うん、あそこかっていう感じのものかな、でちょっとがっかりしたかなと、
ああそういう感じなの、
いや、多分なんて、うん、物語を知らなければ楽しめるわけでしょ、
うん、
あのね、孫悟空と出会って、ブタと出会って、カッパに出会って、佐古城の、うんうん、
それどこで桃太郎に考えられるのか
ねえ、なんか
桃太郎に聞こえたんよ
だからさ、なんかそういう感じでさ、うん、どこで始まるのかなと思ったら意外になんかね、うん、これなんで始まりの始まりなんだろうって、もう始まってるじゃんっていう、うん、っていうちょっとがっかり感、うん、なるほどね、まあ CG とか良かったよ、アクションとか、
ちょっとタイトルが良くない部分もある、
もうやるならさ、僕が思うのはやるなら本当出会う前の、うん、みんな世界をやってほしかったね、
うん、
もうだからどれが本当にその歴史がないかよく分かんないからさ、
うん、
孫悟空が人間だった、神様が天上人だったっていうなんか説の話が小池和夫先生の『西遊記』なんだよね、
うん、
孫悟空の。もうそれがなんか軸にあるから、
うん、
そういう話なのかなっていう楽しみで見たんだけど、うん、もう猿だったから、
うんうんうん、
だから豚もあのね、小八戒もなんか見たことあるシーンだったからさ、登場するシーン、
うんうん、
あれこれも見たことあるなぁって、
うん、
もうその孫悟空なんか西遊記というその作品の中で見たことあるような出会い方してたから、
うん、
現状とね、うん、なんかちょっと乗り切れなかったかなと、
うん、現状っていうのはそれ目的もあの目的なの、
ちゃんとした、あの要はインドに行くじゃないけど、うん、まああのね、
あの
だからそこがねまだ薄いの、まだそこまで行ってないの、
そこまでは行ってないの、
でも結局最後は旅に出る、あの要はパッ、
それはあのインドのあそこに、
うん、天竺に行くっていう、まあ、それは最後のシーンはそこなんだよね、
うん、
結局はそこなんだけど、そのまでの出会いがさ、
うん、
出会い方がなんか、ここが始まりの始まりっていう割にはもう始まってるよ、
うん、だからもっと前の方を見たかった
っ、うん、ちょっとね、まあそういう違うんだなっていう、うん、ただ現状だけはね、若い現状見れたから良かった、でそのもうつるっぱきじゃなくて、もうその悟りを開いたような現状じゃない時の、
うん、
まあ、弱い現状だったから良かったって
、うん、
面白く見れたからさ、ミスター・ブッキーは
自分はこの間あの、うん、行ってあのオーンボディーズを借りようとしたんだけどなくて、
うん、
で先生にメールして、
うん、どうしようって
ね、どうしようってなって、
フランスは
先生ワールドオーゼットを2、3回ぐらい見てるって話してたなと思って、うんうん、ワールドオーゼット借りたの。
おお、どうどう、あれはハマる、
非常に楽しめたっていうのは楽しめた、うん、あのでも1回見ればいいかなって思ったら、先生、うん、2、3回見たとかって言ったけど、どういう点を見ればいいのか分かんないんだよね、2、3回目っていうのは。
いや、ゾンビ以外はほら、なんかさ、でもストーリーはどうでもいいでしょ。
うん、どうでもいい
ねえ、その行き立つなんか、うん、あの雰囲気を楽しむ、うん、あの群衆劇、うわ、怖え、
いや、怖いよ、
もうそれだけでいいんじゃない。
ああ、それだけでいいの。
そう、
でも、あれ、2、3回見る必要なくないの。
いや、それ見たい、たまに見る、何年かに一度来るでしょ。
いや、まあ、あるけど、
あれ、あれだよ、あれ、
あれか。
だから逆に言えば僕は、あの、なんだっけ、あのロメロのゾンビはあんまり見たくないんだよね、疲れるんだよね、ショッピングモール、面白い、
いや、
怖いのは分かるんだけど、
でもその後のドーンを立てると面白いでしょ。
まあ面白いけど、なんかね、あの走るやつがたまに見たくなる。
あ、でもドーン・オブ・ザ・デッドも走んなか
ったっけ。走んだっけ、あんまり動いてないよそこまで。
いやいや、走るよ。あれで走ってその後に二十何年、
ああ、8日後とか走るの、
うんうん、だからその前に走るゾンビってドーン・オブ・ザ・デッドにいたっ
すよ。ああ、いた
もん。バダリアンにもいたけど、
バダリアン走ったね、バダリアンね、
うん、ただまあ走る前面に押し出したのはドーン・オブ・ザ・デッドの方が先だ、あの良かったんじゃないかなと思うけど。
いやー、まあ次回だから僕ウォームボディーズやりましょうよ。
ない、
いや、これは僕の力をちょっと使わせてもらいますよ。
いやー、もうそれ使えればもう嬉しい、うん、
ちょっとそこはね、うん、使わせてもらえるんで、まあ次回やろうよ、かなりそれ。
ワールドオーゼットってあれだもんね、ゾンビがもう協力し合ってなんとかするっていう感じだもんね、うん、
だってあれ解決には、まあ、一時しのぎでしょ、まだあれ。
うん、そうなんだよね。
まあだからあの面白いのはなんかスピーディーなんだよね、速いのがいいんだよ、テンポが、
まあ、スピーディー。あとあれね、ブラピがいいんだよね、すごく。
おお、まあね、
うん、ブラピってあんなかっこいいし、 ああいう演技ってなんか久々に見たような気がするね、ブラピも。
まああれ最近はほら悪の法則とか冷めた、
そうそうそう、
冷めた感じの、
ああいうのちょっと自分苦手なんだ、実はね、
冷めたブラピ、
う
ん、悟り開いてるような、ちょっと、
そうそうそう それよりもあの映画で見た
一生懸命やってる、
そうそう、ちょっと前にああいうのやってたあの感じの演技見れてすごく嬉し
い。成分と90年代のブラビー、
そうそうそうそうそうああいうの見たかったんだよね、すごく。それがすごい嬉しかった。
そうか、でも1本ぐらい今月見たの。
あとね、まあ、ゾンビ系で行
って、うん、ゾンビ系行ったんだ、うん、
うん、レック4っていうのが最近、
レックシリーズなんですね、あれ。
レックシリーズの4作目なんだ。
4作目、あ、そっか、もう
1作目が変なさ、まあ、アパートみたいところの、
うん、屋上に行
って、うんうん、で、まあ、そのお家がちょっとオカルチックなお家になってて見たけど、まあ、そのシリーズの4が出てて、まあ、1、2、3って見てきたんだけど、まあ1が一番好きなんだけど、うん、まあ、2も面白いんだけど、うん、で今回も楽しみにしてたんだけど、まあ、ちょっとね、今回レックっぽくないっていうか、あんまりこういう系じゃないんだよね。
ああ、もうカメラ違うの、
うん、っていうよりも防犯カメラみたいな感じのやつを使ってて、あんまりその世界観っていうのは伝わんないような気がするんだよね。
場所も違うの、あのマンションじゃないの、アパートかな。
あのマンションでもやるし、
まだあそこに使ってんだ。
いやいやいや、ちょっとね、あの最初のオープニングぐらい。
あ、なるほどね、うん、大事大事。
で、あの最後にやられた女の、
あ、最後ね、
キャスターみたいなやつがまた出てきて、
うん、生きてんのあれ。
まあそこもちょっといろいろあんだけど、
そうなんだ。
で助けて、今度ね、もう舞台がね、本当に船になるんだよ。
あ、そういう感じなんだ。
助けてって
2はちなみにどこなの。1はあのアパート、
2と3忘れちゃったんだよね。もう
そう、船なんだ。
で、そのそいつをね、隔離するために地上からはっきりとね、だ船の上にヘリコプターを止めて、うん、そこで、だけどそこでいろんな実験を行ってんだよね、
うん、
細菌とかの、そういうウイルスとかのね、うん、で、その、まあそういう関係でちょっとその1のね、主人公っていうか、うん、あの女性の人をちょっとまあ捉えてて、
あ、捉えてるんだ。
まあちょっとやったけど、まあそこからまあいろいろあって、うん、まあ話してやるんだ。で、いろいろ自由に船の中行動できるんだけど、まあある事件がきっかけで、
うん、
まあちょっと逃げたのがいると。
ああ、船から
一匹いるんだ、一、うん、匕以上いるんだけど、まあ一、うん、まあ、匹を逃がしたんで、誰かがね、まあ誰かが逃がしたの、
うんうん、
で、それで、まあ一人ずつね、ピッてやられて、で、それ最初やられるやつがね、料理人なんだよね、
その船で。おー、調理。お
で、そこにそのやられピッてやられやったやつを、うん、まあ退治するんだけど、その料理に入っちゃって、うん、みんな海軍っぽいやつがね、それを食べる。
うわ、強敵だね、うん、
だからみんなこうなるでしょ、
うん、
そういう話でね、で全部船の中であと行われてね。
あ、そういう話なんだよ。じゃあ、うん、でもそれでは5もあるの？4で終わり？
今んとこ4でこれ完結するとか、ワールドエンドっていうタイトルって、一応これで完結するみたいだよっていうことになるんだけど、まあモヤモヤって、まあ作ろうとすれば作れそうだなって、これなので、ね、はっきりしたちゃんと終わり方じゃねえしってそういう感じなんだけど、まあ今までのレックシリーズであまり楽しめないかもしれない。
ワールドオブ Z とどっちが楽しめるの？
ワールドオブ Z。
え、フランクに、
フランクと比べたら、ワールドオブ Z でしょ？
フランクと比べたら、
ワールドオーゼット。
え、じゃあパートナーズで、
ワールドオーゼット。いや、それがゾンビくら
い、まあゾンビやっぱ強いね。
ブラピがかっこよかった。
強いね、
だって面白いんだもん。
いや、これまあ分かるけど、もう僕ブルーレイで買ったからね、う
ん、あ、買ったんだ、あれ
ブルーレイもう安いよ。
あ、本当に、
うん、で手出せる額だよ。
うん、
俺は買うさ。いや、買うから見るんだよ、
ブラピがよくって言われ、あの人に。
まあ、そっか、まあそんな感じで、じゃあぼちぼちかな。じゃあ次回さ、うん、まあね、次回ちょっと映画、うん、ちょっと集中して、
うん、
そのウォームボディーズ、
うん、
まあカナルでやるやつね、
うん、
ウォームボディーズと、
うん、
あのあともう一個、これ僕のおすすめなんだよね。ウォームボディーズもおすすめなんだけど、
うん、
これはゾンビもだから、これはね、ゾンビの理屈がちょっと新しいんだよね、視点、
うん、
あ、こういうのあるんだっていう発想。
それウォームボディーズじゃなく、
ウォームボディーズ、
ウォームボディーズ、
すごい発想。あ、こういう、いや、これね、ゾンビのなんか新しい発想だなっていう、うん、まあ古いけどさ、もう映画としては。
いや、ウォームボディーズでもその前に一回やわないと、
うん、ウォームボディーズ、まあ、やって、
うん、
あと一個、うん、あのおすすめしてくれた、
うん、
なかったっけ、
金的さんが金的もうがおすすめのクルーだ。
ちょっとそれあるの、蔦屋に。
いや、これあるね、間違いない。
小樽の
間違いない。
なんだっけ、なんとかガールズ、
デーレーガールズ。僕自体も借りて見てんだよね。
面白かった。
これね、結構いいね。何かを比べたらっていう。
日本
日本日本デーレーガールズ、これもしかもレンタルでコメンタリーがあるんだよね、オーディオコメンタリー、うん、で舞台が岡山、うん、もう女子高生の話なんだけど、多分大人と現代と過去みたいな話なんだ。80年代の子供と現代の話、交差する何かが起きるんで、まだちょっとしか見てないけど。
デーレーって何なの。
それもこれもだから岡山弁らしくて、これも今もう序盤でしか僕見てないから、主人公がそれ聞いてるところもあるし、デーレーってどういう意味って同級生に聞いてる段階。
これはおすすめできると。
いや、これもおすすめ、ね、してくださった、うん、あとはね、これ僕がおすすめ、これね、ボンブズも僕が前言ったやつだから、うん、今月おすすめしたいやつ、うん、これマップトゥーザスターズ。
全然わかんないな、それ大丈夫それ。
これは僕見ましたもん、うん、もうロケしました。うん、
マップトゥーザスターズ、
うん、これはね、うん、ちょっと面白い、うん、なんかね、やっぱり面白い。全然ミステリー要素あるけど、あ、これもう映画、洋画、洋画、クロン、あの、監督も有名な監督、うん、なんだっけ、出てこない、クローンバーグ。
ああ、クローンバーグ、
うん、だから、なんかね、とんでもない終わり方するんだけど、これちょっとね、いいかも。
いつ頃の映画？い
や、もう全部こ
新しい、
今レンタルしてるの。これ新作。
マップ2は？
これも新作かな、純新作かな、うん、純作。これはもう旧作かな。旧作。これはね、なんかね、出てくるキャストは、なんだっけ、デニムーアじゃないや、あそこ、あの人、最近アリスで賞取った人、今年、あの、アカデミー賞。
ああ、ムーア。
ムーア、ムーア。で、デーレガルズは、あの人、あの、なんだっけ、あの、アマチャンに出てた人たちが、何人か出てる。
いや、アマチャンに
出てる。ウォームボディーズは、あれ、もうそっち、あの、マッドマックス。
お
ー、うん。ということで、この3本はやりたいなというのはありますが。うん、
まあ、じゃあ、これでとりあえず。
いやー、ほんと、これはね、うん、いけると思う。うん、まあ、ちょっと怖いのは、ウォームボディーズ。まあ、ミスターコーギー。ダメだったらダメって言ってよ、ちゃんと。うんうんうん、今回やっていきましょう、そんな感じで。
あとね、アウトロー見たわ。
ああ、アウトローね。
あれただね、あれちょっとも
うあれ話すことないでしょ。
言ってくれたんだけど、途中ちょっとねおかしくなって見れないとこがあって、2回ぐらいなんだよね。
うん、まあまあしょうがない、
まあ、まあ面白かった、
うん、まあそれはあれもね、話すっていうか、あれも僕ワールド Z と同じような感覚で見てるよ。
あ、本
当、暇な時になんかスカッとする、なんかのんびりとぼーっとした時に見てるから、
う
ん、
あと銀魂見たね。
ああ、あれ銀魂さ、
銀魂あれ面白かったよ、
すごいでしょ、あの序盤、
あの序盤あれかなり引っ張るね、しかもね、あれ
でしょ、う
ん、いや、まだやってんのこれって。
映画好きだったら見るでしょ、あれ
見る、ね、
映画泥棒の話はずいぶん引っ張るでしょ。で
最後、しかもあいつが延々まだ出んだもん、
最後までで、
あそこから終わっても
あの映画泥棒
最後までキーワードになってんだもんね。
すごい発想だよね、あれ
すごい、あれは
銀魂
面白かった、すごい。でかなりの崩壊感なんだけど、やっぱり笑えるとこもあったし、あれは良かったわ。
あれは時事ネタだよね、うん、あれ僕全く銀魂全く漫画とか読んだことない状態であれ見たよね、うん、だからあれを見てからちょっと漫画をちょっと読むみた
い。あ、自分 2,3 回くらいアニメで見たんだよね。、うん、あの何話完結ってやつでね、うん、見てて、でだからちょっとだけ知ってたんだけど、まあ、それとは雰囲気またガラッと変わってて暗いじゃん今回
の、うん、僕タイムスリップだけはちょっと良かったんだけどね、うん、目的は、
うん、ね、銀魂自体がもう死んでるとか、なんかその
映画世界
になってて、未来になっててとかって、まあかなり暗いんだけど、でもそれでも笑えるっていう かなり面白かったよこれ。本当に、
うん、それかなりレベル高い、
レベル高いかもしれない。
フランクより面白い、
フランクより面白い。
銀魂選べた
じゃん。一回見てもね、でもねこれ分かんないかもしれない、
難しい、小ネタが多いよね、小ネタがいっぱい入った
の、まだ一回しか見てないからちょっと嫌なんだけど、もう一回見てもいいと思うし、面白いからね。
ね、多分原作読んでる人はあんたは面白いんだろうね、もっと。
ああそうかもしれない。
キャラクターがさ、まあ、一人一人なんかね、ルローニケンシンの格好してとかその辺は分かるけどさ、
自分だって最初見て誰のちっちゃい頃かも分かんなかったし、うん、あれ見ててね、そうだね、キャラクターやっぱりね、いろんなの知ってればまたかなり笑えるのかなと思うし、うんね、う
ん、ああそう、銀玉見たんだ。
銀玉良かったね。
いいね、良かった、それは良かった。銀玉は
あとちょっと残念だったのが、うん、記憶探偵と鍵のかかった少女。
ああ見た、
うん、ちょっと見たけどね、もう
ダメなんだ俺。
寝ながら見てた。
まだ見てないんだよね僕。
マジで、いや、なんかの映画に似てるわ。なんかの映画に似てる。
いやだってあれ似てる、あのあれ似てんじゃない、あの鑑定士、雰囲気はあの
鑑定士、
パッケージは鑑定士だよ。
ほぼ鑑定士だよね。
あ、中身も、
中身も、
あ、そうなんだ、うん、パッケージそんな感じだよ、似てる感じだ
と。映画の見方の人は褒めてたけど、うん、ちょっともうね、鑑定士見ちゃってるから。
ああそんな感じなんだ。
ただ出てくる女の子は可愛いから
本当それ大事だね。大事。あ、このね、マップトゥーザスターズの女の子僕好きなのよ。
マジで、
なんか可愛いっていうよりなんかね、い
や誰にな
ん、いやこれ誰にっていうのをなんかね、見たことあるような人、うん、
どんな映画
で、も実際出てるのは、うん、あのアリス不思議の国のある、ま、アリスなんだかマットンズ、
ワンダランド、
ワンダランド出る女の子、うん、いる女の子、よくわかんないけど、
わかんない
よ、わかんないけど、その後続編出るんでしょ今度アリスの。
へえー、そうなの。
そのアリスの主人公のアリスの役の人がここの主人公、うん、
へえ。
でも、うん、まあ、これちょっとこれセレブの話なんで実はじゃないけど、うん、もうセレブの世界の話で、うん、役者の話なんだよ、俳優と。もうだからネタが、映画のネタいっぱい出るんだよ。
へ
えー、役者の話なんだよ、うん、役者さんの話で女優の話なんだよ、
うん、
でその女の子がまあ主役なんだけど、
うん、
実は過去にいっぱい持ってるとかいろいろ、精神病院に入ってたと、うん、その女の子が出てきて、ロジャームーアだっけ、なんかのムーア、
ジュリアムーアの
ジュリアムーアのなんか秘書になるんだよね、うん、そっからちょっとなんか歯車がちょっと狂い出して、
うん、
なんかね、だからこれね、まあ、なんか変な世界、現実世界もあるんだけど、なんかね、
うん、
実在しない人もいる、登場してんだよね、
うん、
要は演技の中に、
うん、
そういう誰がいるかいないかとか。でも主人公はね、まあ、みんなはいるように話してるけど実はそれ存在しなかったり、
うん、
そういう発見、
うん、
で最後はなんかね、あれこれなんだこれ怖えな、なんか、いいのかこれでっていう終わり方、
うん、
なかなかね、まあこれ、まあ、話すとは思うんだけどね、まあこれが一番難しいかもしれないけどね、
うん、
ちょっとこの3本は
これが一番なんか楽そうだな。
まあまあまあ、そう言ってできなかったら怖いからね、うん、まあウォールボディーズはね、なんか発見があったから、
うん、この間あとテレビでジュラシックパーク久しぶりに見たね。
おー、
ワールド見たいね、すごく。
見に行けばいいじゃん。全然行けるんじゃん。
うん、行こうかな、うん。もうだいぶ涼しくなってきたからね。
いや、映画館も涼しい、家より。
いや、あのさ、夏休みでさ、今、いっぱい人いるでしょ。
ああ、まあ、平日もいるか。
そっ
か。
いるいる。
うん。でも、ね、見た方がいいっていうね、ジュラシック・パークとロスト・ワールド。見た方がいいっていうね。
ジュラシック・パークとロスト・ワールドを見とってから、行った方がいいっていう。
ねえ、うん、そうらしい。
でも、なんとなく覚えてるから。
お
大丈夫かな。
あと僕は、まあ、マットマックスの2回目見に行ったね。
ああ、もうね。
いいよ。
いいよって、だから、見たいんだけどね。
ね、なんか、ね、最後行かないから。
だから
もうちょっと。
この間行ってたけど、でもあれプラス、だそういう人の話とかね、聞くと、もう見た気になるのさ、見てないんだけど。
うん、これはね、ほんと。札幌行ったら見るべきだよね。これもう
崩壊した。いや、映画館で見た方がいいんでしょ。
いや、映画館で見るべき映画なの。もうこれ見ないでさ、も
う
クソだよ。まあ、それ言いたい人の気持ちはわかるよね。うん、もうクソ。
そうそうそう。
ただ僕もこれあんまり強く言えないのが、
うん、
もう2回見に行ったんだけど、
うん、
映画館で見たんだけど、
うん、
仕事帰りに見たんだよね、2回でも。うん、同じような疲れた体勢で、うん、同じ土曜日に見に行って。うん、同じところでちょっと一瞬気失ってんだよ。
いやでもそういうもんだよね。
2回見に行ったけど
疲れてるもん。
あるシーンだけでね、飛んでんだよね。
うん、
一瞬だけないんだよね、僕の記憶。結構大事なシーンなんだけど。マジで木のシーンね、木を発見するシーンが、ね、あるんだよね。砂漠の何にもない。して僕はそこの記憶がないんだよね。木を見つけて、気を失って、もう起きたら、なんかもうバトルが始まってんだよ、木を巡って。
それは芋炭治郎。
妹たちはもういるけど、またなんかいろんな武器商人、武器、いろんな敵が戦ってる、戦い始めるところで目覚めてるから、そこに妹たちがいるから、でそこで大事なのが、いやもう、要はそのウォームボディーズの主人公が、うん、当時はそんなまだ仲間じゃないんだけど、もう仲間になってんだよ、うん、その瞬間、もう僕が似てる間ね、うん、2回とも、そのいきさつがないんで。
いや、それはでも疲れてるからね。
いや
もないよ。
まあそんな感じかな。うん、まあこんな感じで我々は8月見た映画、うん、まあ今まだ序盤ですが、まあこんな感じでお開きとさせていただきたいと思いますが、よろしいですか。
はい。
はい、それでは皆さん、したっけ。
したっけ。